ダースベイダー DJ オショーの
はぁ、
いでででででででで、あくく
ビビビビビビビビビビ、
いでで、いでで、
これが
いでで
究極のかゆいかゆい光線
かゆいだけかゆみ、
これね、お前の全身にすんごい微妙なかゆみが、
微妙なかゆみはもっと
かゆみが行き渡ることにな
る、ガンと来てほしいよお前、
ちょっとだけちょっとだけかゆいっていう、あの微妙なかゆみ、
しかもぐらいの
微妙に手の届かないところにその微妙なかゆみが、
いやもうすげえ嫌だわリアルに、それ
暗えー、究極のかゆっぽうぜ
ー、むちゃくちゃ嫌だよそれリアルに。
はい、ということで今日もまた怪人、
はい、ということでじゃねえよお前
怪人を一人やっつけたぞ、
ね、いや全然聞いてないっすけどね、今の最初聞くかと思ったけど、
あー何、あの面の皮が厚いから、
いや面の皮は厚いっすよ、それはもういろんなとこに、僕はもういろんなとこに各方面、政治方面には僕は顔聞きますからね。
あなんかさ、
うん、
君似顔絵あげてたじゃん。
あー見た、
見たよ、見たっていうか、
そっくりでしょ、ほとんどほぼあれでしょうもん。
まあ、眼帯が逆っていうことかな、あの人
見て。いや、あれは鏡を見て、鏡を見た状態っていうことですよ。
だそんな似顔絵
だから、あれは風刺が、ダースレーダー、お前はもっと自分を見つめろという、あれはメッセージ性、あれ立派な、あれもうアートですからね、あれ。
いや、あのさ、政治って書いてるつもりでしょ、あれ。
え？
政治って書いてあった。
政治。
つもり。
うん。
字が、
うん。
限りなくさ、
うん。
生活の活に見えてさ。
いやいやいや、収めるでしょ？政治の字は。
あれ、こいつ間違えて生活って書いてる？って
生活ってなんだよ、お前。アイラブ政治だよ。
生活って何って思いながら見てて。
いや、まあ、あの、ちょっとツイッターの方にね、僕のが描いたダースレーダーの似顔絵があるんでね、後で皆さんちょっと見てください。もうほとんどダースレ
ーダー。毎週顔つき合わせてる、
うん、
ね、僕ですよ。
うんうん。
ヒゲ生えてねえだろ。
いや、ヒゲじゃないから、あれ。
なんだな。
牙。君の、牙の、
牙生えてねえ。
ダースレーダーって言ったら牙でしょ、やっぱり。
牙も生えてない。
牙ですよ、あれはもうヒゲじゃないですから。もうヒゲなしキャラだね、最近。
そうよ。
うん。まあ、髪の毛は、まあ、似てたでしょ。こんな、ダースレーダーの髪型ってなんか、名前がない髪型でや
る。名前のない髪型。
強いて言うなら、元格闘家の田山風、髪の毛いぶじ。佐竹。
タイガーだったらタイガーマスクの方？
タイガーマスクか。あっちじゃない。名前がない髪型だからさ。あれは結構似てるでしょ、なんか。
まあね、だから僕、髭剃ったのも、おしょうのしなみがさ、
うん。
髭に来ないようにして
る、ね。お前、俺のことなんかフェラチオかなんかしてんのか、お前。髭に、どういうことだよ、お前。俺、髭に、ピンがつくって。
うん、離れちゃうからさ。
やめてくれよ。
今のツッコミは何なんだ。
いやほら、ヒゲにしらみがつくっつったら、もうそれはもうそれしかないでしょ。
そうなんだ。
そういうことですよ。う
ん、いや、おしょうくんといえばね、
うん、
僕が会ったのが、おしょうくんと初めて会ったのも21年前、
二十数年前ですね。うん、21年。
だから1回も風呂入ってないじゃん。
どういうことだよ、お前。すっごいぞ、お前。ミイラだぞ、それ、もう。
すごいんだって、君は。もっと
自信持って。いや、もう、これ、今だってさ、俺、もう、お風呂入った直後ですからね、僕は。
だからさ、おしょうくんが風呂入るって言ってさ、
うん、
僕も、君の周りの人もみんなね、
うん、
僕らが思ってる風呂だと思ってたの。つまり、
うん、
湯船にね、こういうのがあって、で、なんならシャワーとかでシャンプーをして、っていうのが僕らのお風呂なんだけど、
う うん、それですよ、僕。
人のお風呂って、
うん、
あれでしょ、一回川に入って、ケツを川の水にチャラチャラチャラってつけて出てくるだけでしょ。
それは貧乏ちゃまのお風呂の入り方だよ、お前。お坊ちゃまくんに出てくる、あの天然のオシュレットだって、お前やるやつだよ。
お坊くんのお風呂って、神田川でそれやってるやつだ。
お前、神田川は相当すっごいぞ、あれ。神田川でお尻だけつけるってすっごい難しいからね。ロープかなんかでこうやってケツやんないと、小川じゃないんだから、お前、神田川って。すごいんだからね、高さ。十何メートルあるからね、あれ。
君はすごいんだって、本当に。
で、俺、なんだよ、お尻だけペチャペチャペチャペチャ洗うって。
お尻だけペチャペチャペチャってこう、神田川。
赤ちゃんだろ、お前、それ。
あのさ、あの、鯉とかがさ、
うん。
お嬢のお尻にゆるって入っちゃったりして、こう、ゆるって。
むちゃくちゃ怖えよ、お前。なんか足とかさ、あの、皮脂食べてくれる魚とかいるけどさ、ああいうか。
綺麗にしてもらってるんでしょ？
お尻はちゃんと僕拭いてますからね。僕独自のお尻の拭き方がありますからね、僕なりの。
神田川から上がったら？
お前、うんこして神田川まで行くのか、俺、わざわざ。神田の歩いて、お前。すごい変態だからな、それ。
いや、だから、
僕は、僕ね、うち、ウォシュレットないんですよ。
だから神田川で使ってる。
だから神田川行ってないから。だから僕ね、僕なりの、ウォシュレットない人、これ皆さん聞いてほしいんですけど、うん、ウォシュレットないなりの。
これが21年間風呂に入ってない人の話でした
ら。いや、むちゃくちゃお風呂好き、清潔だから。そんな清潔 DJ オショが生み出した、ウォシュレットがない中でも綺麗にお尻を拭く方法っていうのは、やっぱりね、まあ、普通にトイレットペーパーで拭くだけじゃ絶対ダメだから、一番いいのは、ハンドクリーム。もう手荒れとかに塗る。
はい、
あれをトイレットペーパーにピピピって垂らして、それでお尻を拭いてあげると、もうほんとツルンツルンツルンって、もう すごいカーブを描くようにね、綺麗に取れますから。これね、ぜひとも皆さんにやってほしい。
面白いけど、その取れたやつを後で舐めるんですよ、ね、
もう一気にお前何段階も乗り越えて変態の話すんなよ、お前。徐々に今言ってんのに、もう今一気に言ったからやめて。今まで俺がこう、すごく細かく話してきたもの全部なくなっちゃうから、そういうの、一気にうんち食べるとか言っちゃったらもう。
いや、だから、すごいんだよ、君が。
すごい。お風呂入ってるから。ダースレーダーだってあれだろ、結構お風呂とか嫌いだろ、実は。
なんだ、何その。
なんて、ダースレーダー結構めんどくさがり屋じゃん。
君の言ってるお風呂ね。
うん。
アンダーガーでペチャは確かに嫌い。
だから俺やってねえから、神田川でお尻だけペチャペチャって。
苦手です。
俺だって苦手だよ、すごい汚いからね、神田川。言っとくけど。さらにね、俺の。
たまにさ、いやーって言って、さっき風呂入ってきたよって言ってさ、なんかワカメか昆布かわかんないさ、あのもぐさみたいなのが傷についたもん。
神田川で拾ってきてんじゃねえか、お前。俺のうんこの、うんこしたてのお尻と、神田川の水質。絶対神田川の水質の方が汚いから。俺のうんこしたての方がまだ綺麗ですからね。言っとくけど。
いや、だから、お嬢くん、それで綺麗になったつもりなんだって、21年間誰も、
うん、
お父君が風呂入ってきたよって言って、まさかね、神田川でこう一風呂浴びてきてるかをね、う
ん。いや、神田川じゃないから、ちゃんとね、うちあれですから、アパートね、お風呂、水道代がね、家賃に入ってるわけですよ。だからもう、水、使い放題。え
?250 円するね。
250円ってお前、どういう家だよ、お前。じゃあ、それなりに、高くはないけど、まあ、安い方ですけど。
うん。だって結構、一応、不動産屋に行ったら幽霊が3人いますっていう条件で借りたんだ
よ。むちゃくちゃ事故物件じゃねえか、お前。レッキー、そういうんじゃ、ちゃんとね、平和なアパートに住んでますよ。
で、隣におばあちゃんが住んでると思いますけど、住んでませんって言われたんでしょ。
すごい、それ、むちゃくちゃ幽霊でしょ、それは。事故物件っていうか、確実に幽霊物件だから。
隣のおばあちゃんが肉じゃがとか持ってきます
よ。俺もう10年ぐらいなんか幽霊、幽霊おばあちゃんが作ったなんかカレーとかをこうもらって食べてるってことになりますからね。
まあまあ、だから、おしょうくんはそういうね。
うん。いやいや、ちゃんとしてますから、うちのアパート。やめてくださいよ、今日も、大家さんに。僕ね、未だにね、家賃、直接手渡しで、大家さんに渡しててさ、今日も手渡しで行ってきたのさ。
手渡しで、おしょうくん、大家に手渡しで家賃渡すっていうから、すごい偉いなと思ってね。
うん。
見てたらさ、 そう封筒に入れたお金をさ、
うん、
何にもいないところで、はいって渡してて、誰もいないのに、何やってんだろうって。
もう絶対タヌキかなんかの、ポンポコアパートだろ、それ。なんかタヌキが経営してさ、気づいたら、なんか落ち葉かなんかに住んでんだろ、俺。なんかあの、昔、JC、AC の CM であったけどさ。
いや、おしょうくんはだってさ、
うん。
あの、藁の山の中にトランスフォーマーとか置いてんだよ、いつも。
だから、それポンポコアパートだから、それは気づいたら何にもない、ただの小屋に住んでるっていう、あの、タヌキに騙されるやつだから、違いますから、ちゃんと住んでますよ、綺麗な
ところ。何やってんだろうなと思って、大将くんがさ、
うん、
うちの親は変なファッションしてるからさ、と言って、どんなファッションしてんのって、いや、いつも頭に葉っぱが乗ってんだよ。
それは変なファッションだよ。それ思いっきり騙されてるから。
葉っぱが乗ってるって。たまに尻尾生えてるって、
ね。何なんでタヌキに騙されるって。
おや、うちの親たまに尻尾のアクセサリーつけてるさ、って。
いや、もうそれなんか、浜崎あゆみのあのなんか、ああいうキーホルダーじゃねえんだから、そういうのしてねえから。
ジャムみたいなね。いや、だから、結構、尊敬してるんですよ、そういう意味で、お諸君を。
だから、なんだよ。
なでもないさ、藁の山の上にさ、なんか、うん、なんか大切げにトランスフォーマーとかさ、エアガンとかバッて並べてさ。
いや、ここ前、どういうことになってんだよ、この空間は今。これ何、架空、俺の幻影かなんかで生み出してる。すごい怖いじゃねえかよ、お前。
え、だって、見てる人はみんな気づいてるよ。君だけで部屋にいると思ってんな。
ごめん、なんかもう、山小屋かなんかなの、実は。
わら
わらじゃねえよ、もう。ちゃんとお前、あの、まあまあ、よくはないけど、まあ、ちゃんとした人が住めるアパートに住んでますよ。
っていう風に思ってるわけでしょ、君は。
いや、騙されてねえから、俺、きっちりね。きっちり社会生活営んでっから。
おしょうくんの部屋をさ、部屋っていうか、その、藁の山を見るたびにさ。
うん。藁の山じゃねえんだよ、お前。
どうやってしたら、どうやって見つけるんだろうな、とか、思ってながらさ、見て
る。ちゃんと生きてるよ、お前、俺。ダサいだろって、お前だってちゃんと、全てが騙されてる可能性あるからね。そうやって後ろにいっぱい本あるけどさ、それだってなんかこう、藁をこう編んだなんか、納豆を包むようなあれがこうバーンって入ってる可能性だってあるからね。
いやー、ちょっとそこの藁パクリは良くねえな、この流れで。
なんだよ。
な、そこはな。わ、
なに、ちょっともう、俺のもなに、ボケがなんか、どう、ちょっとちゃんと説明してくれよ、今の。どういうこと。わらパクリ。
わらは、君ですよ。これで、今頑張って、わら山の中から反撃を試みたわけでしょ？
そうですよ。
前だってーって言ってさ。
うん。
ほんで、わらこっちも、
ちょっとね、じゃあ、なんだ、じゃあ、石。
石もう、あの、わらと石で配信してる砂場ラジオですね、これね。
いやいや、まあ、今週はダースレーダーは、また結構配信ロールやってたけどさ。
そうだね。
うん、
あ、だから、テラサーホークさんと、
うん。
マーベルの話とかをしてたんだよ。
ああ、テラサーホークさん、あと、
ね、これ、歯たまに見ますよ、
あ、本当に？あ、嬉しいね。高橋由紀さんともね、やってたでしょ？
だから、高橋由紀さんと話してたらさ、
うん、
実家なんだね、つながりが。
そうそうそう、あの、カフェ実家ね。
カフェ実家ってね、幡ヶ谷にある美味しいカフェなんだけど、
うんうん。
そこの、
うん。
経営が破綻しかけるほど、おしょうくんがやらかしてた時期があって。
まあ、俺がね、あの、いらっしゃいませってね、こう、接客して、はい、どうぞって水をこうやったら、もうコップいっぱいに水が溢れて、ドワーンっていきなりテーブルに水が散乱するっていうミスをやってたら、あの、接客業から降格されて、店内掃除に移動させられたって、おなじみのカフェ、実家ね。
うん。いらっしゃいませって言った瞬間、客が帰ってくってね。
いや、何人かはね、ほら、ファンの方も来てくれましたからね、その頃は。
あ、なんか、20年風呂入ってない人の雰囲気があるするみたいなね。
いや、もうそれ飲食業で、お前、その嘘はやめといてくれよ、お前。一応飲食業なんだから、20年間風呂入ってない人が接客にいたってのは、ちょっと、それ、ちょっとまずいだろ、お前。
ハンドクリーム、手にハンドクリームを塗ってる人が、うん、売ってる弁当をね。
いや、やめてくれ、お前。ハンドクリームをお尻にこう塗って、
拭いてたって。塗ってたんだっけ？
いやいや、いや、もうやめてくれよ。さらに、売ってたのがドライカレーってややこしい。これなんかいろんなサイクルがあって、すごい難しいから、この話は。もうやめてくれよ。
サイクルがあって。いや、だから、その、おしょうくんのところ全部抜くと、実家本当に素晴らしいですよね。
そうそうそう。
で、ちょっとコロナになっちゃってから全然行けてないから、
うん。
ご無沙汰しちゃってるんだけどね。
うん。
まあ、地元の人たちが集まって飲んでたりね。
そうそうそう。まあ、結構ね、その、いろいろ、コロナ対策もやりながら実家は営業してるんだけど、まあ、その時の僕がいた時の、接客した時に、高橋ゆきさんはお客様で来てくれてて、うん。で、その時さ、俺ら、まあもう、5、6年前かな？もうちょっと前か、
10年前じゃない？
心霊イベント、心霊をやってたじゃん、心霊の。
心霊のラッパーね。
うん。うん、ミリオン出版っていうね。
怖い噂っていう雑誌です、
うん、怖い噂でさ、連載をやってたわけですよ。そのような話を、なんか、かミリオン出版で高橋ゆきさんも、何かお仕事してたらしいんだよね。
物書いてたんだよね。
うん。だからなんか、それで知ってて、なんか心霊の、雑誌に出てますよねとか言われてやばいやばい、俺それすっごいメインの人になってんじゃねえかってすごい不安だったんだけど、それも音楽ヒップホップやってる傍らの気まぐれという感じでダースレーザーと始めた企画なんだけど、やっぱそれを見た人はこの人は心霊をメインにやってる人だってやっぱ思うよ。
思うよ。だって君だって住んでるアパートもさ、部屋には3人幽霊が出て
隣、だからこれ事故物件じゃねえからお前やめてくれよ。怖えなお前。
だって、大将くんいつも、いやちょっと今日も人いっぱいいるからさ、っていつも電話でさ、大将くんの話とさ、賑やかだねーなんて言ってさ、大将くんが、いや、一人だよとか言って、いやいや、めちゃめちゃ今ポテトとか食ってる音するよとか。
お前すっごい、むちゃくちゃパリピの心霊幽霊じゃねえか、なんか、イェイイェイイェイみたいな幽霊。
今クラッカー開けたやついたよ。
文化に頼るな、幽霊なのに。
おめでとうとか言って。
幽霊がクラッカー開けたら、お前すげえ格好悪いぞ、お前。
俺一人だから一人だからって言ってるけど、一緒でパーンと出てクラッカーになってるね。
それ幽霊やってんの？
幽霊やってて。なんかシャンパンコールとかしてるからね。え、ゲッ、ゲッ、ゲッって言って。
むちゃくちゃ、なんかちょっとやからつくんじゃねえかよ、さらに。
ってね。うん、すごい賑やかなね、お勝負。いや、
なんでこれ、横笛かなんか吹いてんの、幽霊。なんで、ね、何吹いてんの、これ。オカリナ、何
って。うん、
ちょっと思って
んだから、うん、シャンパンタワーに、これからシャンパンタワー入りまーすって掛け声があるから、おしょうくん、部屋にシャンパンタワーあんのって言ったら、いや、ないないないない。
おかしいだろ、お前。普通にちっちゃな部屋でシャンパンタワーやってた。ホストじゃねえんだから、俺やんねえから、そんなこと。
もう、だから、いや、だから、おしょうくんの部屋すごいなっていうのが、それで、きっかけでスカウトされて、心霊のラッパーやってるでしょ、君は。
違うよ。違う、お前が誘っただけだろ、ただ単に。本当に。その参加した理由は、その、心霊連載に、
まあね。僕らはもうクビになりましたけどね、
うん、
いつの間にか僕らなしでね、連載は進んでいくっていう。
なんかさ、そういう、そういう、あれ、そっか、俺らなしです。その企画は、継続されてたんだっけ？
だからその後ね、一応1回か2回ぐらい、うちらなしでやってたよ。
あー。
ミリオン出版、怖い噂自体がなくなっちゃったから。
うん。で、そうね、そうね。
でも僕らの前、メテオだったから。
ああ、はいはいはい。
メテオやっぱ。
うんうん。
メテオが抜けて、
うん。
で、企画が残ってて。
なんでああいうさ、その、ちょっととんでも企画でさ、メンバーが脱退するとかありえんの？なんで AKB 的な感じで途中から一人抜けるとかさ、なんか。
心霊のラッパーって言ってるラッパーがいないみたいになって。で、僕が誘われて、で、おしょうくんもじゃあやる、おしょうくんは心霊アパート住んでるからっていう。
住んでねえよ。いや、ギンティさん、がメイン中心で、
そうそう、ギンティさんの連載でしょ、あれだから、
うんうんうん、ギンティ小林さんね、うん、
で何回かいろんなとこ行ってやって、
うん、
ほんで僕らが呼ばれないなと思ったら、なんか僕らなしで行ってたね。
こういうのってまああるよな。なんか俺さ、昔もう5、6年前かな、ダスレーダーも前出てくれたと思うんだけど、ガキレンジャーのポチョムキンとタワーレコード、渋谷のタワーレコードから生配信する生配信番組やったのね。
当時。
ん？
ユーストリームでやってたでしょ、
ユーストリームかな、まだその頃は。うん。ユーストリーム番組をやっててさ、配信番組。
うん、
で、まあ、1年、まあいろんなタワーレコ、渋谷のタワーレコでやる前、ズバーってところ。
ああ、そっかそっか。
うん、とかでも配信やってたりして、まあ2年ぐらいはやってたのかな。うん、そのタワレコプレゼンツでね、うん。で、やってたんだけど、まあなんか突然なんかそのタワレコのチャンネル自体をちょっと閉鎖しますみたいなことを言われて、
ああそうなんだ。
ああまあこれじゃもうまあいろいろメディアが移り変わる、そのユーストリームからなんか YouTube とかにこう移り変わる時期だったからさ、まあまあ仕方ないなと思ってまあお疲れ様でしたみたいな感じで最終回やったんだけどさ、そっから1ヶ月ぐらい経ったらさ、そのタワレコチャンネルで、いや、同じくヒップホップ番組がもう一個あって、それがね、ケンザ390がやってた番組。
超ストリーム。
超ストリーム。うん。
こっちは何回か出たことある。
それがね、なんか、まだ継続されててさ、その番組だから。あれ？これ、チャンネル自体これなくなるって俺聞いてたんだけどな。やってんぞ、みたいな、うん。で、もう一つね、うん、K-POP のチャンネル。番組もあって、K-POP と、まあ、イケメン、今の K-POP のアイドルとかさ、が紹介されるような番組と、ケンザ390の番組だけ継続されててね、あとなんかブサイクがやってる番組全部カットされてるっていうね、結局そういうことだったのか、みたいな、なんか、
そういう、まあまあ、タワレコさんもね、イケメン商売ですから。
いや、まあまあ、仕方ないけどね、なんか、まあまあ、納得しましたよ、ケンゾ390。おひょうくん
の心霊チャンネルをなんとかね、見たかったわけですよね。
心霊チャンネルじゃねえから。
違ったっけ
心霊チャンネルとかやってねえから。
その、全く関係ない話をしてる、必ずお化けが映ってるってことでみんな見てたんだよね、あれ。
いや、それ違うよ。ダースレーダーのあのなんか、誕生会の写真じゃねえんだから、ケンザ390いたっけあの時。沖縄料理で撮った写真。
真ん中にケンいたよ。うん。
ああいうんじゃねえから。どっちかって言ったらダースレーダーの方が心霊案件多い人だからね、もう。
いや、だからこれ僕、大翔くんのおかげで。
うん。
友達に心霊アパート住んでるんですって話をするだけで呼ばれるから。
俺のことだったらお前、とんだ間違い起こしてるぞお前。俺んち普通何にも出ねえからな。ダースレーザーが一時心霊で飯食ってこうって、ちょっとなんかそういう計算もあっただろう、なんか昔。
心霊で飯食うのかな。心霊で飯食うの。本当にモサいるから。
まあまあ、モサはいっぱいいますよ、そりゃ。
ね、稲川淳二の、うん、頂点として、
まあ、稲川淳二がもうジブさん的な立ち位置なのかな、その心霊業界で。
淳二ザ・ダディって呼ばれてるから。
むちゃくちゃかっけえな、お前。
淳二ザ・ダディ、いいね。
あの人ラップやったらちょっとかっこよさそうだけどね、稲川淳二。
あのフローでね、あのフローで言ったら。
ちょっと早口だしね、あの、普通に喋るのもなんか。やだな、みたいな、滑舌、いいんだか悪いんだか分かんないけど、早口。
なんかもしれない。
ウィスパーボイスもあるからね。
まあ、その、稲川淳二さんを頂点とした、やっぱり、なんだったら、
うん。
ウィスパー業界よりも、パイはでかいんじゃないの？階段業界の
方
が。誰でも楽しめるじゃん。
そうね。いや、でも、やっぱ、その、とは、そう思わせといて、やっぱ、心霊怖い人ってもいっぱいいるから、
うん、
そのラップ嫌いっていう比率よりも、心霊嫌いっていう人の方が世の中多いんじゃない？
あ、そう。
うん。
お嬢が嫌いって人？
いや、俺イコール心霊じゃねえから、お前どういう感じなんだ。俺全体は心霊じゃねえから。
うん、
俺は全然、だから、なんかやっぱ、難しいと思うな。うん。
さ、お嬢くんは今さ、
うん。
レコードそれかけてんの？ターンテーブルずっと回ってるけど。
え、もう、やめてくれ、回ってねえよ、何にもお前。やめろよ。そのなんか、葉っぱでできたターンテーブルとかじゃねえから、これ。何も回ってません。やめてよ、なんか変なこと言うの。
さっきでも後ろのトランスフォーマーが変形してたよ。
いや、もうそれすげえかっこいいわ、それは。それはいいよ。自動で変形してくれるとか言う。
アイアンハイドって目が光ってたろ。ガーンって。
いや、もうそれはそういうギミックあるやつだから。電池ギミックで。明日さ、トランスフォーマーの超目玉商品が発売になるんだよね。
あら。
これもうね、予約の段階で、もう完売で、受注生産で、俺ね、明日の分の予約できたんだけど、もうね、それがダメな人は来年の2月にならないと買えないぐらい人気の、 それが何かっていうと、トランスフォーマーとバックトゥーザフューチャーのコラボレーションアイテム。デロリアンがロボットになるんだよ。
マジだ。
これやばいんだよね。もうほんとウキウキワクワクなんだけど、なんかバックトゥーザフューチャーが35周年とかで、
そうそうか。
うん、コラボレーションするんだけど、もうね。
そこと組むんだね。
そうそうそう。結構、まあ、ありそうでなかったから。それはオートボットかな、うん、タイバトロン、うん、それがね、その商品名がジゴワットって言うんだよね、そのロボットのキャラクター。
はいはいはい、ね、
わかる、
うん、
ジゴワット
動かすのね、デロリアンを動かすのに必要な、
そうそうそう、あのプルトニウムの必要な単位が 1.21 ジゴワットだって。
ジゴワットだからね、
うん、
それが雷のパワーと一緒だっていう。
そうそうそう、雷ね。俺ね、もうちょっと明日発売だからね、バックトゥーザフューチャーの1をね、うん、ちょっともう一回、もう何十回見てるかわかんないけど、もう一回見直したらさ、やっぱ面白いなって思ったな、あれは。もうなんか無駄なストーリーが一個もないってすげえ改めて思った、なんか。
うん、おしょうくんが見てるのは菅原文太が主演のバックトゥーザフューチャー。
むちゃくちゃ菅原文太、その、ダウンベストとか着てねえから、むちゃくちゃ似合わねえから、菅原文太ダウンベスト。あれ、ボダウンベストとか着てそうだから。
広島で、
ね、うん、
戦前、戦中か、戦後から戦前に戻るっていう。
うん。それは、だから、ダイモン、テイク2は、意外とあれタイムスリップものだからね、あれ、
ダイモン、エンブレムテイク、うん、エンブレムテイク2ってさ、
漫画ね、うん。
すごい好きだったんだけど、
うんうん。
あれ、終わり方がさ、
うん。
やっぱ、どうしても、
うん。
納得いかないんですよ。
あれは、最後、俺も見たんだけど、最後どうだったんだっけ？
まあまあ、もう古い漫画だから、ネタバレとかね。
うん。
で言ったら、その設定で、
うん。
なんか、えっていうか、そりゃなくねえかって思った。
あ、わかった。これちょっとじゃあ、まさかの展開だったよね、確か、そのオチって。
そうそうそう。いや、そりゃなくねえか
って。いや、そりゃなくねえかの極地だよね、あれ、確か。
うん。
本当に、ちゃんちゃんっていう音が脳内を流れるようなオチだよね。
うん。いや、確かにね、おかしいことは起こってたよ。タイムスリップっていう、タイムスリップヤクザっていうね、
うん。
設定自体が、
うん。
まあ、ね、まとも、いわゆるリアリティのある話じゃなくても、しょうがないんだけど、
うん、うんうん、うん。
まあ結構そのヤクザ漫画としては面白かったわけじゃない。
うんうんうん、面白い面白い。うん。
だから、わーって、どうやってこれどういう話なんだろうなとか。
そう、あれなんかね、その、結構リアルなこうヤクザの、後目を継ぐ継がないとかの戦いとかがあってさ、そこを描き始めると、すっごいリアルな感じでさ、ヤクザ組織の中の分裂だったり、抗争だったり、敵対組との争いとかを描くんだけど、あ、忘れたかのように、あ、そうだった、この漫画ってタイムスリップものだったってことで、そっからまた2週ぐらいでタイムスリップの話が続いたりして。
タイムスリップもどうでもよいっていうか、個人的にはもう別にそれはいいや、その設定はなかったことにしていいみたいな。
作者も、読んでるファンも、みんな忘れてる時期があるんだよね、タイムスリップものだっていうこと。
あるんだけど、
うん、
そこに持ってきて、じゃあ、それはどういうことになるのって思ったら、だいぶね、
うん、
マジっていう、
うん、
で、そんなものはないっていうかね、そんなことはないっていう。
あれ、ちょっと待って、これもうじゃあ、これ、もしね、ネタバレ、これからテイク2、ダイモン見たいって人は、ちょっとね、ここからで、ね、2、3分ちょっと耳を塞いでてほしいんだけど、結局、あれのオチって、寝落ちみたいなことだったっけ？
いや、ゲーム。
ゲームか。あ、
ゲームだ。
ゲームの中の話だったんだっけ。
そうそう、ゲームの話だったんだよ。
なんかテレビゲームやってる中みたいな。
そうそうそう、それで復活したピコンみたいな。
うんうんうんうん。あ、そうだ。そうだ。最悪のオチだった。
あれ、あんなゲームないだろって、ね、あんなすごい、
うん、
ゲームはないっていう。ね。
そうだ。あれさ、だってあの漫画自体さ、まあ、10年ぐらい続いた。
いや、続いたんですよ。ヤンマガ
ヤンマガでね、もう大人気でさ、もうあれをみんな楽しみで買ってたぐらいなね、もう代名詞的な漫画だったけどさ、うん、結局10年かけて、最後のオチが、 これだけストーリーあったけど全部ゲームの中の出来事でしたって
ゲームのキャラでしたみたいなね。
あれはずっこけたね。そうそうそうそう。
見えよっていう思ったよ僕は。
いや俺もねそのずっこけだけね頭に残ってたから夢落ちだったって今思ってた。落ちが
夢落ちなんてね名前優しいもんじゃないんですよ夢だったら別にリアルな夢は見ることあるじゃん。
いやいやでもさあれはさだってあれだけさあの漫画ってこうなんてね複雑なストーリーが入り組んでてさそういう話だったけどやっぱ最後さゲームの中でしたみたいなのってもう作者の人がさなんか最後に反撃出版社に反撃したとかさなんかそういうことすら考えてしまうんだけど
あれさ原作がさ、
うん、
こう確かビーバップのさ、
うん、
原作の人のいとことかなのかな確か
そうだっけ、うんうん
うん、あの木内さん、
うんうん結構あれだよね仁義なき戦いを下敷きにしてる話が結構多いんだよね。
そうそうそう。
うん。
で、いやー、だから刑務所に入るところが、府中刑務所に、
あ、はいはいはい、はい。
暴動が起きるんだけど、
うん。
これでなんか、なんか極端なやつが暴動を起こして、
うん。
で、なんかそいつが号令をかけてさ、
うん。
で、なんか阿久津ジョージが立ち向かうんだけど、
うん。
この時に、その、かかれーみたいなことを言って、
うんうん。
阿久津ジョージが、
うん。
なんかその武器を持ってるから、
うん、
これかけて犠牲何人かの犠牲は少なくて済むからみたいなことを言ったら、
はいはいはい、
じゃあその犠牲になるやつは誰だいって言ってこう、
うん、
待ち構えるのね。
ああ、
じゃあ誰も行けなくなるみたいなさ。
うんうんうん。
結構そういうねやりとりだね。
結構そうね、その言葉でおっかない描写とかがすごいいっぱいあるんだよね。なんかその人を殴ってるとかどうこうじゃなくてなんかこう、うん、ヤクザのこう。口での怖さっていうかさ、セリフ回しでの怖さとかあるよね。
江原だっけ、ライバルのやつ。
うんうんうん。
あいつはポール・マッカートニーファンなんでね。
ああ、そうだね。なんかあったとき細かい描写もいろいろあるんだよね。いや、懐かしいな。もうちょっとさ、漫画で言ったらさ、ドーゴン今は完全にお前が叫ぶ口の瞬間まで見えたから、あんま怖くなかった。ダースレーダーの娘はさ、娘ちゃんたち二人はさ、鬼滅の刃とかは
超好き。
超好きでしょ？上の子の方が好きなのかな、やっぱじゃ
あ。下の子も
大好き。あ、下の子も読んでる。まだ。
保育園で流行ってるんだ
よ。保育園で流行ってんだ。
うん。歌とか歌えるよ、なんか。
あ、そうなんだ。いやさ、そのもう大人気の鬼滅の刃がさ、先月かな？山口県の温泉施設の休憩所みたいなみんながさ、ちょっと一風呂、お風呂浴びて、まあコーヒー牛乳とか飲むようなこう休憩スペース。そこにある鬼滅の刃全20巻かな？まあなんか全巻。うん、22巻。それがこうみんなで読むように温泉のスタンプかなんかが押してあってあんだけど、それがこう全巻丸ごと盗まれたって事件あってさ。
あら、ひど。
で、まあなんかそこの温泉施設の人が、まあツイッターとかで、
うん、
返してくれさえすれば、そのなんていうか、事件沙汰にはしない的な感じでさ、うんうん、呼びかけてたんだよね、ずっと。
おしょ。早く行け。
いや、俺じゃねえよ、お前。俺が自分の話こうなんか人事のように話してんの、おかしすぎだろ。こんなことがあってね。まあ俺なんだけどさ、なんておかしいだろ、お前。どういうことだよ。すごい丁寧に話しすぎだろ。自分のことに、だったら、お前。
いや、なんか、腹を割ったんだな。腹を決めたんだ。
あ、俺じゃねえからね。で、まあ、そのさ、その、まあ、そうやって、返してくださいみたいな温泉の人が呼びかけてたんだけど、今週、
うん
なんとね、その温泉に電話がかかってきたんだって。
あら、未だに電話が繋いでんだね。
電話はあるだろ、どこだってお前。電話で、まあその犯人、盗んだ犯人が、うん、まあ、私取ったんですけど、その、まあこんなにね、今、大げさ、大ごとになるとは思いませんでしたって涙ながらに。
いや、でも。結構普通にさ、
うん、
一冊あれ単行本だからさ、
うん、
450円とか500円とかだと思うんだけ
どさ。まあ500円だとしても。
1万円ですよ。
うんうん。今買えるのかな？その一時なんか売ってなかったって
。売ってないぐらいね、人気だったんだけど、
うん。うん。じゃあまあなんかそのね、そのついつい出来心で盗んでしまって、で、まあ電話を切った後に、温泉に宅配が来たんだって。
おう
で宅配で全20巻を繰り返してきたらしくて。
お、着払いで。
着払いかどうかわかんない。それはね、さすがに犯人ちゃんと先払いでそれ払ってほしいとこだけどそこまでね詳細には書いてはなかったんだけど、まあそれ結局その送ってきた住所とか電話番号も書かなきゃいけないじゃん、荷物送るには。それもデタラメだったんだって。だけどとりあえず20巻は返してきたらしくて、でまあその届いて、その温泉の人はまあこれで一応もう事件は解決ですから、皆さん誹謗中傷とかはぜひしないようにしてくださいみたいな、なんてねこのいい人なんだみたいな、その温泉の人は。
でも正体が和尚だってことが分かったら態度が変わるんですね。で
だから俺じゃねえから、お前俺の一言のようにこんなに話さねえから。
葉っぱが乗ってたんですよ、しかもそ
れ。じゃあ俺だよ、そしたらさっきの流れで言ったらあの切手かなんかの代わりに葉っぱを6枚ぐらい
葉っぱで送ろうとしてたって、葉っぱで送ったんだけどなみたいな。
いやいや、まあそのね、まあ取った人もどんな人かわかんないけどさ、まあなんかもしかしたらその家で読んでこっそり返そうと思ったりしてたのかなとかさ、いろいろ
考えて持って帰っちゃったみたいなね。
まあまあでもだってさ、そのなんていうの、温泉のスタンプが貼ってあるんだよ。それ家に置いといていい？コレクション的にはどうなのかなみたいな、なんか。いや、いや。
あの、中古のさ、ブックオフとか行くとさ、
うん。
そういうとこから流れてきたさ、
うん。
なんかもう、あと、渋谷の猫パンもこの間閉店しちゃったけどさ、
おうおうおう、
中古の CD とかでさ、もともとどっかでレンタルされてたさ、
うん、はいはいはい。
パンパンパン売られてるやつとかもたまにあるじゃん。本当はそういうの。言っちゃいけないんだろうけど。
そうだね。まあ、レコードなんかはかなり あるよね、そういう。ね、
レンタル。
プロモ版。
うん。プロモ版ってあったってね。
プロモ版なんか本来は売っちゃいけないものを普通に、どこのレコード屋さんも定価よりっていうか、もう定価もないんだけどさ、プロモ版だから。スタッフ用に配るようなレコードだよ。あれ普通に売ってたもんね、新品として。
プロモ手に入ったぜとか言ってるけど、プロモってどういう意味か分かんないって言ってたでしょ、当時。
そうね。
プロモーショナル用のさ、対応だから、
うん、
基本は返却なんだよね、あれ。
そうそうそうそう。まあだから、プロモイコール最新シングル曲みたいな感じのイメージで昔使ってたもんね、その、
うん。まだプロモしか出てないらしいよ、とか言ってね。
うんうんうん。
白版しか出てないとか言って。白版入荷してんのおかしいからって話だよね。うん、そう、
プロモ版入荷ってよくね、レコード屋さんの店頭に書いてあったけど、あれ、うち犯罪犯してますみたいなことだもんね、あれって。
横流ししてますって話
で、違法の商品を違法に売ってますみたいな。
そこで金儲けしてますって話でしょ。
あれ、おかしな時代だよな。
時代でしょ。
う
ん。プロモ版しかないとかなんかさ、平気言ってたけどさ。
うん。
まあまあまあ、でもね、まあ、うん、大塩くんがちゃんとそうやって送り返せる少年でよかった。
だから、俺、鬼滅の刃盗んでねえから。その、出来心で俺なんか盗んだりしてねえから、もう。
なんかちょっとね、勝手にさ、絵とか描いちゃった、うん、
ちょっといたずら書きして返すとか。いや、また。
怪盗大塩さん
の。いたずら書きは、なんかさ、俺、それいたずら書き、そういえば中学校の頃、
うん、
大変なことになったな、なんか。
え？
何？あのね、まあ、太郎、まあ、このラジオでもよく、レーダーももう20年前から知ってる太郎ね。ラッパーの太郎くん、今、福島の郡山でクラブやってるね。
ドゥグドゥ。
ドゥグドゥね、やってる。まあ、太郎はもう俺と中学校から一緒なんだけど、うん、で、中学校で一緒なんだけど、クラスがあいつと違かったのね。
あ、そうなんだ。違うクラスだったんだ。
うん、そう。太郎は1組、俺は4組で。で、なんか休み時間になると、そのお互いの教室とか行くわけよ。で、俺が太郎のクラスとかよく行っててさ。で、なんか、その休み時間に、ちょっといたずらして、休み時間終わったら自分の教室に戻るみたいなのが流行ってたの。例えば、なんか、教室の隅っこにある花瓶を、教卓の真ん中に置いて、休み時間終わったら帰るとかさ。
おぉ。
なんかクラスの目標を、例えば、スポーツと勉強の両立とか書いてある、なんか掲示板のコーナーのとこに、 あの給食コーナーの献立をそこ上から貼って帰るとか、なんか一個そういういたずらして帰るっていうのが流行ってて、
その頃からやっぱ大塩くんがタヌキの修行してたんだね、
うん、だから どこでタヌキの修行なんだよ騙して、
いや、僕パークに住むためのさ
何なんだよ、俺タヌキとか縁がねえから俺別に
え、だってそれは葉っぱを乗せながらやってたでしょ、
やってねえよお前、ドローンしてねえから俺別に
葉っぱ乗っけて、花瓶を、うん、あれには見えてないんだろうな、ふふふって言って。
やってねえから、俺、そういう狸的なことは一個も。中学生
で。中帰りして帰るとか。
あの、狸のな、ドロンって、うん。
ドロンって中帰り
して。やってねえから。で、まあ、なんかそういうね、いたずら的なことは、こう、一通りやりまくって、なんかねえかなって、まあ、太郎のその教室にさ、最後もう休み時間の、チャイム、休み時間終了のチャイムが鳴ったぐらいの時に、もう教室戻る、もうギリギリの時に俺もね、黒板に、太郎たちのクラスの黒板に、セックスショップって書いたの。
太郎くんの、なんて書いたの？
なんかね、セックスじゃだけじゃなんか、ちょっと物足りねえなと思って、意味はわかんないんだよ。意味はわかんないけど、セックスショップって黒板にでっかく、
カタカナ？
カタカナで。
英語書けないもんね。
セックスショップって書いて、それでまあなんか普通に戻って、でなんか給食の時間になって、つい太郎たちの教室チラッと見に行ったら、まだ授業やっててさ、
お
お、今日なんか長引いてんなと思って、でちょっと一回教室戻ってまた見に行ったら、すっげえなんかみんな静かにして下向いててさ、ちょっと聞き耳立ったら、犯人が出るまでは、給食は食べれません。みたいなこと先生言ってんの。でその一、もうね、授業中、授業やんないで、セックスショップって書いたやつは誰かってね、太郎たちのクラスはもう、裁判が行われたらしくて。やばーってなって、俺も。俺書いてるけど、これ、ってことは、まだ、太郎は、俺が書いたって言ってないんだ。
え、すごい。
すごかった。あいつだから、口割ってなかったんだよ。
ね、
うん。黙秘権使って、しらばっくれて。うん、で、あ、やばいなー、どうしようどうしよう。俺、名乗り出た方がいいかなーとか思ってたんだけど、うん、なんかまあ、ちょっと、このまま、時の流れに身を任せたら、勝手に解決すんじゃないかなって、まだね、幼いから。でもなんか知らねえふりして、また自分の教室戻って、給食食べたりしてて。まだやっててさ。
まだやってんの？
まだやってて、給食も食べずに、うん。そしたらね、太郎がね、一番前でね、呼び出されてる、怒られてる。なんか知んないけど、犯人太郎になってて。あいつには、あいつはだからもう、俺の犯人を口を割らずに、しかもあいつが犯人役を買って出てくれたわけよ。
もうすごいじゃん。
すごいんだよ、だからもう。
前だって、おしょうくんは飯食ってるわけでしょ。
そうそう、飯食って、時の流れに身をね、ダラーンと委ねて。
だったらもうさ、そんな隣のクラスがその状況になってるの分かって、うん、飯食ってるわけでしょ。
うん。
あれこのかき揚げうまいなみたいになってんだ
よ。で終わったら太郎が、すげえことになったんだけど、みたいなこと言って、わ、ほんとあいつはね、もうなんか、大感謝だったよ、その時は。なんかね、もう、男気を感じたよ。
おしょうくん何？
うん。
それ今、初めて何？それを名乗り出てるみたいな感じで。当時、
うん、
もしかして、
だもう未だにセックスショップの犯人は太郎になってると思うよ、その一組。
セックスショップ太郎になってんだ。太郎。
うん、
だってさ、セックスショップ太郎さ、夏のさ、
うん。
人望とかにさ、うん、マイナス食らってんじゃないの、それ。だって一回授業台無しにしてるわけでしょ、セックスショップ太郎。
そうだね。あいつはだからね、ほんと、その中学校でももう上位何番目に頭いいぐらいのね、秀才くんだったんだけど、
そんなやつがまさかのセックスショップ？
セックスショップのったから、まあ、いろいろ、まあなんかマイナスポイントはあっただろうね。知らないけど。 まあだから本当すごいよ。あのもう口を割らない男太郎だからね。
すごいよ。
ねえ。
君。
うん。
君の卑怯さ。卑劣な小物っぷりこれ。あっぱれ。
いやだから俺もねそんなねその鬼滅の刃をねちょっと盗んでしまった家で読みたいなぐらいの感じのそのこんな大げさになる大ごとになるとは思わなかったんだよねセックスショップに入った時は。
いや本当だから勢いに乗って鬼滅の刃のことも今ゲロってたわけでしょ。
だからそっちは俺じゃねえんだよ。温泉から俺漫画盗んでねえから。セックスショップは書いたけど。
分かんないよ。セックスショップでそんなに問題になるのもすごいよね。何なの。
いやいやだからやっぱ中学校ってやっぱそういうことで大ごとになるじゃんやっぱり。今思うとなんであの窓ガラス割っただけでも人生破滅ぐらいに思ってた時期もあったからね小学生の頃とか学校の教室のガラス割ってああもう
ね
待
ってた。
ああれはもうああいうんじゃなくてなんかさ押し合いっ子とかしてさ教室窓ガラスとか割っちゃってさああもう終わった人生終わったとかやっぱ小学生の頃思ったからね。
あのサラダ人が水戸のローソンの、
うん、
あのコンビニのガラスを割ったけど
割りましたねなんか足でこうドアガーンって開けてね
足ドア開けようとして、うん、そのまま蹴り破ったっていう
あれすごいよねあんなに割れちゃうんだねなんかこうね押すタイプのドアね
タイプでガチャーンとか言って
しかもなんか
エンジニアブーツみたいなの入ってたんだね。
そうだね結構ごついブーツあのキンバーランドかなんかのごついの入ってたから
すごく割ったなーとか思ってね。
うんまああそうちょっとね一つね太郎の俺なんかいい話っていうか矢吹くんってね、あいつ太郎、矢吹太郎、本名、うん。で、そのさ、例えばダースレーダーさ、和田霊。で、なんか自分の名前をさ、例えば電話とかで伝えるときってなんて言う、うん、あの漢字を例えば礼儀の礼とかって。
礼儀の礼ですって。
って言うでしょ、うん、なんかそういう感じでさ、自分の漢字をこう、口で相手に伝えるときって礼として漢字を出すじゃん。礼儀の礼とかさ。で、その矢吹太郎はね、俺中学校の時会った時に、矢吹ってどういう字書くのって聞いたらさ、吹屋の矢に、吹屋の吹って言ってのが、俺の中でもうむちゃくちゃこいつ面白いやつだと思って。いや、ほんと実際ね、矢吹を、吹屋を逆さにしたのが矢吹くんなんだけど。
そうだけどさ。
うん
吹き矢の矢に吹き矢の吹きだったのか。吹き矢を逆にするでしょ、それ。
吹き矢を逆でって言えばいいんだけど、吹き矢の矢に、吹き矢の吹きで、矢吹ですっていうこいつむっちゃセンスあるなと思ったの、ほんとに。
いやーまあね、ダスエイダー&DJ社のハーこの番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさんありがとうございます。
ということでね、
うん、
ドランゴ、ね、
はいはい、
ドランゴのコーナーですよ。
うん、
ね、ドランゴどうかな。
今週のメール、ドロダンゴテーマが、スマホのいいとこ、悪いところ。
悪いところね。
うん、まあ、両方ね、ありますからね。
どうだろうね。
はいはい、来てますか。最近、はいはい、どうぞどうぞ。
中野さん、
いつもありがとうございます。
スマホのいいとこ、悪いとこ。
うん。うん、
ダースさん、お医者さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
12発売になりましたが、
あ、
めちゃめちゃお高いですね。
お
うおう。今日も発売日にアップルショップに徹夜で並ぶ人は出るのでしょうか。
うんうんうん。
自分は、1月の高知のカオリンゴさん主催のイベントにも、おっぴを追いかけてお伺いしたように、
はいはい、
全国各地に遠征していますが、
うんうん、
ホテル航空券の予約や、経路検索、乗り換え案内や、レストラン検索や、タクシー予約まで、ほぼスマホ一つで全て済んでしまいます。
まあ、できますね。うん。
とても気軽で、助かってます。
うん。
あと、スマホのいいところでもあり、悪いところでもあるのが、
うん。
ここ数年に知り合った人、ほぼ全てスマホ内のみのつながりだということです。
お
ぉ。気軽に、連絡先も交換できて、友達の輪も広げやすいですが、
うん。
5年来の知り合いでも LINE や SNS アカウントしか交換しておらず、メールや LINE 電話でこと足りてしまっているので、
うん、
スマホがなくしたり、データが飛んだら全部終わってしまいます。
うん、
今更、住所や電話番号も聞きづらいですし、不安です。もし今、 スマホを落として、中の秘密ファイルのあんな画像、こんな画像や、あんなやばい音声が明るみに出てしまったら、人間に終わってしまうので、今日も、花見花さん大事に持ってまーす。
スマホになんか聞かれちゃいけない音声、画像とかわかるけど、音声って何が入ってんだろう。
ガキレンのヨシとかさ、
うん。
ヨシくんはさ、音声入れてたよ。エロいやつ。
喘ぎ声だけ入れてんの？
そうそうそう。でもさ、朝一でさ、事務所で会った時にさ、うん、さ聞いてや。いきなり、
うん、
いきなりあの、謎の喘ぎ声とかをスマホ越しに聞かされるって。
それ何？自分のプライベート音声なのかな？なんか。
プライベート音声なの？あれ。
音声撮ってるって、ちょっと俺の中ではないものだな、なんかそれは。
うん、まあ、彼はね、飛び抜けですごい人ですから。
まあまあ、ヨシ君はちょっとね、かなりプロですから。まあ、iPhone の新しいの発売になるのか、また。
で、おしょうくんってだって iPhone でしょ？
iPhone ぬじゃねえ。なんだよ、ぬって。普通がちょっとフランスチックな感じだけど、iPhone ぬって。
iPhone 17とかそういうの使ってるじゃん。
iPhone ぬすげえの、めっちゃ売れてんじゃん、17まで出てるって。iPhone より。
数が多い方が偉いだろうと思う iPhone ぬを買っちゃったんでしょ。
iPhone ぬじゃねえから、iPhone。
こっちは最新の12だけど、こっち17が出てるってことは、こっちの方が性能いいんじゃねえのって、iPhone ぬを、アップルから。
アップルってなんだよ、すっごいなんか田舎っぽいな。
リンゴの、欠けてないじゃん。
うん。
ロッカ
ー。じゃあ、
お前で自慢してたじゃん。レイダーは何なんかそのリンゴかけちゃってんじゃん。俺の丸々してるよ、リンゴ。
リンゴかけてない方がでも凄そうだけどな、なんか。
自慢されたじゃん。これ俺かけてないリンゴだよ。17、17ってやつ。
iPhone とか使ってねえから、ちゃんと iPhone のね、10かな、俺のは。
ああ、iPhone に、その後 iPhone にドットがついてるよね。iPhone ドットって。
むちゃくちゃ偽物だろ、お前。iPhone ドットは。まだリンゴかけてる方が
iPhone10 って呼んでるんだ
よ。違う。ちゃんと使ってるよ。ちゃんとしたものを、正規のものを。
ええ
ー、じゃねえ。
君だって検索するときゴーグル使ってたよ。
ゴーグルってなんだよ、グーグル的な感じのゴーグルかよ、お前。
ゴーグル、ゴーグルで。
ヤホーみたいなやつ、
うん、ゴーグルしたけどって言うから、なんか水泳でも、検索してる。
ゴーグル、ゴーグルじゃねえ、ゴーグルして、もうなんかややこしいんだけど、ゴーグル、iPhone グラスっていうのあるじゃん、なんかこう、サングラス、スカウターみたいなの。あれとかも実用化されそうだからね、ゴーグルの方は実際に。
だって、大塩くんのやつなんてさ、
うん、
ヘイシリーなんて言ってたらさ、
うん、
お前、下品だなとか言って、大塩くんがさ、
うん、
言って、俺のはお尻だよって言って。ヘイお尻
お尻お前、くだらねえこと言ってんじゃねえよ。ヘイシリーでお尻ってお前、マジ小学生の発想だからな、それ。
だから、
ヘイシリー。
大塩くんの欠けてないやつ、リンゴのやつは、
うん、
お尻なんでしょ？
お尻じゃねえよ。ヘイ尻だろ、お前。お尻。そっちの方が呼びやすいけど、お尻の方が。
で、それはハンドクリームでいつも拭いてあげてる。
それはやってるんだよ、本当に。ハンドクリームはぜひ皆さんね、本当おすすめです、あれ。外に公衆トイレとかでね、シャワーがない時とかでも。
うん。
それがあれば、ね。まあ
神田川とハンドクリームっていうのが面白
いかな。神田川で、神田川で南高雪、ケツ拭いてるとか、ああいう歌詞ないから。神田川。
神田川でお尻拭いてハンドクリーム。
あなたのお尻の痛さが、つらかった。
なんか、しんみり歌うとなんかいい感じなんです
よ。大体メロディに乗せればいい感じになる可能性ある。
はい、太郎さん。
太郎さん、はい。
今週のゾロ団子。スマホのいいところは、サブスクで膨大な量の音楽を楽しめるようになったこと。逆に、はいはいはい、悪いところは、アーティストのライブ中ずっとスマホを通してしか見てない人が増えたことです。
ああ、まあね。
こそ一生の宝物じゃないですか、ってね。
うん。まあライブはね、もう、今最近そのコロナであんまそういうのないけど、まあやっぱライブ、 会場はスマホを掲げてみるのがもう基本スタイルぐらいな感じだね、特に。
みんな掲げてるんですね。
うん
あれでだってあの、元気送ってるんですか、お札にして。
すげえ、あれでパワー送ってんの、なんかちょっと、怪しげな宗教だ
と。どんどん減っていくんだよね、あれ。あれやってると。
取られてんの？で、
あの、スマホのバッテリーがどんどん減ってって、
うん。
そうすると歌が良くな
る。すごい、電気まで動いてんのか、それ。
なんか、あ、もっと声上がる、もっと声上がる、みたいな、このスマホ。
すごいな、電池で動いてんだ、吸収して。
じゃあもう1オクターブ行くみたいな。
マライアすげえな。意外と最近のな感じじゃん、そんなことで動いてんだ。あいつ、機械仕掛けで動いてそうだけど、なんか、レジとか。
うん。でちょっとみんながスマホを持っていってないと超低い声で歌ってるね。
あれ、だってスマホがない時代からあの人も7オクターブ出てますからね。むちゃくちゃ声は。
あの時はみんな後ろでさ、自転車こいでたでしょ。
後ろ楽屋行くとリフとかが動いてんのか、お前なんか。
すごい回ってた。
ちゃんと、あの人は。
スマホでできるんだよね。やっぱスマホがあって便利だわってマライアも言ってたよ。
マライアって、マライアはちゃんと自分のパワーで歌ってっから、あの人は7オクターブ。今出るかどうかわかんないけどね。
iPhone 使えばいけるんじゃない？
iPhone は、だからあのライブとかではその、なんていうの？結構みんなスマホを掲げてみたいな感じでさ、照明代わりにこう使うっていうかさ、一体感のために演者がこうお客さんに今掲げて、ライトつけて掲げてとかよくやるよね。うん。あれ結構後ろ、ステージから見てすげえ綺麗だよ。
あの、死んだの人を焼き殺しちゃったりするんで、ピ
いや、そんな強力なんねえから、今んとこ。
今違えたって言って。ピャーって。
あの、1.21 ジゴワットぐらいの強力な電磁力があれば、人殺せるとは思うけど。
あ、1.21 ジゴワット出しちゃうと、その人カッコいっちゃうからね。
あ、いっちゃうね、確かに。それはいっちゃう。
北島スタブローがいなくなったと思ったら、過去に行っちゃったみたいな。
北島スタブローは別にいいや、困んない、困んない、俺は。
で今の北島三郎が昔って流しを始めて、
うん、
で、あの、なんだこの、あの、歌のうまいやつはって言って、今の北島三郎になるわけです
よ。なんかややこしいな。ちょっとなんか、ダイモンテイク2の話、ちょっとなんか、ちょっとだけリンクしてくるな、なんか。
うん、まあまあ、でもね、確かにライブはね、そうですね。
うん、
はい、ミスター手塚さん、
はいはい、
母さん、翔くん、おばんでーす。
おばんでーす。
スマホのいいとこは、アプリ充実、デジカメいらなくなった、地図はカーナビ代わり、動画はテレビ代わり、悪いところは、漢字書けなくなった。電話番号覚えなくなった。
うん、
デザイン、まあ、昔のノキア、モトローラ、カシオ、よかったなーっていうことでね。
はいはいはい、
ノキア。
ノキアね。うん。まあ、ノキア、俺も使ってたね。うん。
モトローラのね、
うん。
あと、G-SHOCK 携帯とかもあったよね。
ダースレーダーはあれだよね、骨伝導携帯って使ってたよね。
骨伝導使ってたよ。
うん。
機械に当たって
これちょうどあるわ、今、モトローラ。昔の。モトロー
ラある？
これ、ターンテーブルの下にね、俺久々に掃除したらね、出てきたんだよ、この前、モトローラ。
マジだ。ちょっと見せてよ、デザイン。
すごい、なんていうの、この薄くてさ、折りたたみで。
うん。おちょ、それでアダルトビデオ見せたんだ。
これで見てたよ、うん。スマホじゃないからさ、その速度制限とかも、なかったからね。うん。見てた、見てた。
モトローラーが泣いてる。
これ今は気づいたけど、このさ、なんていうの、こう開いた、ここにカメラあんだね。インカメラが。
そうそうそう。こう開かないと撮れないでしょ。
あ、そうだ。開いた時に、あの、起動するのか。懐かしい。
はい。そうなのさん。
うん。
はい。
はいはい、ありがとうございます。
その単語。メリット。女性とすぐに LINE したり、
うん、
行ったことのない飲み屋で調べたり、パーティー開いたりなど、毎日がリア充で、うん。ってことはなく。
ってことはなく。
今日インドア派なので、友達もいないので、その全ての機能を活かせてないのがデメリットです、
うん。なるほどね。これ俺がパリピだったらすげえ使えたのにってことか。うん、まあ気持ちはわかるわかる。うん、かマッチングアプリとかすげえ、やりまくってんだろうな、今のその、パリピ、イケイケ若者たちは。
うん。あの、オショのところの幽霊もね、みんなすごいスマホ使ってるよ。
だ俺んち幽霊いねえし、いたとしても、そのパリピの幽霊って全然怖くねえや、お前、なんか。すっげえやだわ、逆に、なんていうの、その。
胸はだけ出るもん。
ぶっちゃけ
穴開けて金の金のネックレス。
こういう感じになって。嫌だよそういうタイプの幽霊は。
それそれそれ俺らがおしょうたくんのゴースト。ヘイって。
それはそのホスト系でも何でもなくただのダースレーダーだからそれは。そんなこと言ってるやついねえか。なんなの。それ今時のさなんていうの。そのオラオラ系って昔言われたようなその若者たちのダースレーダー像がなんかもうすっごい古そうだけどなんか。オラオラオラオラ。
ギザギザメッシュの小堀
ギザギザメッシュはそんな替え歌歌ってんのは今絶対50代だからそういうのは完全にスカーズ世代ですからねそれ
それそれそれそれ飲め飲め飲
めバブルだからねそういうのって本当にいないからそういうタイプ今それそれそれそれって
シャンパンシャンパンスーパー
お前どこでそのさ若者を見てきてそうなってんの今何それ古いなその若者なんかこうエグジット的な感じとか俺は想像してたんだけどさ
うんまあまあまあ彼もあのエグジットっぽい幽霊もいるよ気持ち
いやーでも あれは嫌だよ
壁に向かってねこっちに背中向けてネタ合わせしてる2人がいる
それもう完全にイグジットじゃねえかネタ合わせしてたらあれああいうタイプで漫才師はイグジットしかいないから
いやいやいやまあまあまあいいねいいんじゃん大将くん賑やかなね
賑やか嫌ですよそんなのできればね心霊物件でもまあすっごい安いんだったら住んでみたい住んでもいいかなって思うけどね
そうそれが気持ちいい
結構幽霊いる割には俺お金払ってるぞお前
250円
だ150円だったらいいよ俺意外とそんなにでもね怖がりじゃないからなその幽霊物件的なものは
だからパリピの人たちもみんな安心してさ、うん、パーティーしてる前
やっぱ嫌だよお前結構ズームで心霊映ってるとか言われたらちょっと嫌だなでもなそれは
なんかねあの勝手にズームでリモートパーティーとかしてるよ
勝手に起動させて、うん、ズームむちゃくちゃ詳しいじゃねえかもう幽霊のくせになんか近代技術にズーム立ち上げられる幽霊とかもうその段階でなんか怖さは相当少なくなっちゃうけどねなんか技術とかアップルとか触ってんだみたいなさなんか幽霊のくせに、うん、でもポルターガイストとかってそういうことだよね
iPhone じゃねえよみたいな
iPhone はそれはダースレーダーが作ってるものだからないからこの世にな
んだよ
テレビつけるとかさだってさ昔それあったわけじゃんその描写としてはポルターガイストとか
うん
おピコーンってなんか鳴ったぞ今ダースレーダ
ーうん、だからおしょうのとこにまた幽霊が出たっていうお知らせが僕のとこに出るようになってる
すごいちゃんと落とすんねその合図として
幽霊ってドーンって
でもゴーストバスターズってさあの映画ではさ、うん、幽霊が出るとさ通報っていうか連絡が来てたよね、うん、なんかその
ボンボンボンってね
うん、うん、電話が来てはい何丁目に出ましたか、うん、はいじゃあ今行きますとかってね受付の人がうん
一応だから、大将くんの住所はいつも電話で言ってんだけど、まだ行かない？どうしてますか？
いや、だったらすっげえ迷惑だよ、俺。お前、むちゃくちゃ住所晒しまくってんじゃねえか、お前。やめてくれよ。
やったりしないで、大将くんの住所。ここに言うねえわ。
やめろよ、お前。
昔からこう電話して、もうどっか誰かがゴーストバスターだろう。
ダースレーダーはあれだろ、大学の時の友達で、いるだろ？幽霊物、ん？なんか、曰く付きの物件、専門になんか。
うん。事故物件のね、サイト大島
テル。大島テルさんか。だから、もうちょっとなんか、本当っぽいからやめてくれよ、お前。本当に。
おしょうくんのところは、うん、大島テルサイトに行くと、うん、炎が、もうすぐ山火事かってぐらい燃えて
る。いや、悪い人だって、事故物件の今もう第一人者なわけでしょ、もう。なんかいろんなね、うん、そういう話聞く、と絶対その名前出るもんね。うん。
すんごい裁判いっぱいやってるってだから。
あ。
その不動産屋とか大家とかからさ。
あ、営業妨害だ的な感じで。
まあ実際調べて、うん、本当に調べて、ね、彼はね。
うん、あ、でも結構やっぱそういう 民事裁判とかなったりしてんだね。
はい、はい、早次郎さん。
うんうん。
今週のドルマンゴー投稿しますにゃ。
はい、ありがとうございます。
スマホのいいとこは、気軽に写真を連写で撮れてし、記念に残せることです。
連写で撮れてって、
はい。悪いところ、撮っちゃいけないシチュエーションでも撮ろうと思えばできちゃうことですにゃ。ということでね。
どういうことだろう、撮っちゃいけないシチュエーションって。
撮れないやつね。まあ、おしょうくんの部屋は撮らない方がいいね。
映んねえよ、やめてくれよ、お前。なんか、あだな、なんで撮っちゃいけないシチュエーションってどういうことだろう。例えば、その、盗撮的なこと、
まあ、盗撮とか、
うん。うん、
あと、おしょうちのパーティ
ー俺んちのパーティーは何なの、幽霊パーティーだろ。もう怖くねえよ、俺、幽霊パーティー。そんなパリピがやってんだったら。うん、
いやもう君だけ参加させてもらってないんだよ。すんげえパーティーしてるんだよ、
後ろはすんげえ、イエーイイエーイイエーって、もうなんか
ずっとスクリレックスかかってるもん。
スクリレックスかかってんのか
ースレックスかか
ダブステップかーいあの、そういえばさ、最近あの亡くなった作詞家のさ、堤京平さん、
作曲家ね、作詞家
じゃなくて。作曲家、曲の方か。
結局、
うん、あの人、
また幽霊出た。
また幽霊ピコになってるけど、あの人なんかさ、結構ダブステップとか晩年聴いてたってらしいね、なんか。
そうなんだ。
そういうなんか。
結構でも、謎な人なんて全然音声できない。
うん、うん、うん。まあ結構最新のものも、やっぱき、ね、あれだけいっぱいいろんな曲を出してるから、こう、ね、年、うん、結構年配になっても、ダンスミュージックとか、結構チェックしてたらしいね。
おじさん、
うん、
の母親の弟のおじさんの大学の先輩だから。
うん、ああ、そうなんだ。なんか、本当80年代とか90年代初頭とか、全曲あの人やってたんじゃねえかって感じだよね、なんか。
70年代の終わりぐらいからだ
よね。ね、70年。すごいよな、なんか。
もうだからラジオとかもうずっと堤京平特集だよね、最近はね。
そうだね、うん。
ね、はあ、そっか、パーティーピープルだけじゃないんだ、おしゃんとこは。しょうがないな。
なんで
。ん？いや、パリピの例もいるんだけどさ。
うん。
まあ、パーティーにちょっと参加できないタイプの子もいるんだって。
何その、内気なタイプの幽霊。
パーティーあんまこう頑張って参加できない子は、ちょこっと、端っこの方使って。
うん、もう、すごい全ジャンルいいんじゃねえか。大体の人間が俺んちにじゃん。だったら統一してほしいや、もう。
壁に向かってネタ合わせしている人たちと、うん、
それだからエグジットで生きてっからまだ。
ジャンパンタワーで、パーティーしている人たちと、
うん、
ちょっとこのノリ違うんだよなって言って、あの、読書してるやつが端っこの
方に。統一してくれよ、その読書してるやついらねえな、それ。全員騒いでてくれよ、いるんだったら。霊がいるんだったら。
そんなパーティーの中に、
うん、
で、何言ってんのかな、何に読んでんだろう。ダザイを治む人間失格。
すげえなんかヘビーなの読んでんな。もっとさらっとしたら読んでくれよ、なんか。サラダ記念日とか、せめて。
サラダ記念日サラダ記念日を読んでる幽霊いいよね。
なんか前向きな気がする。
ずっとサラダ記念日を読んでる幽霊。
いやいや、でもさ、もう、そんなさ、パリピのいいとこにいる中でこう、仲間に入れない幽霊とかいたら、俺気使うから。この空間の中でさ、なんかできれば一緒に楽しんでてほしいからさ、なんか統一してほしいよ。
あとね、ああ、なるほど、そういうタイプ、ね、
お前、目を細めてすげえリアルに見るな、お前。なんか見えるんだよな、みたいな感じの。
5分で身につく交渉術。
すごい、自分に迷ってんじゃねえかよ、その幽霊。自分をすごい探してるな、その幽霊は。ビジネスマンとしてどう生きるか。
そう、まあでもやっぱ向上心だよね。
なんかもうほんと大体の人いいんじゃねえかよ。世の中の種類が。やめてくれよ、もう。せめてほんと EXIT で統一して。そのパリピ系幽霊で。嫌なんだよな、そうか。え？
釣り革にこう捕まってるサラリーマンもそこにいる。
だって電車の中でずっとそのままの状態でいるの？
通勤電車なんじゃない？お正月が。
やだなぁ。
なんか、たまには寝そうになってるよ。ガタンと。
すっごい働いてんねその幽霊。過労死かな、うん、じゃあなんか。
うんうん、ああね。
どうですか泥団子の方は。
泥団子。まあそんなところかな。
そんなところですか、
うん。そんなにみんなスマホ使ってないんだねリスナーがね。
いやもう大体使ってっから世の中の人スマホ。スマホはでもな、やっぱなんかさっきもあったけど、やっぱ漢字書けなくなってるよね。たまーになんか書こうと思うと、うん、本当に出てこないもん。あの、政治もさ、うん、今日似顔絵描いたあの、政治の、ダースレーダーの似顔絵で、政治もさ、
うん、
ほ
ん
とぶっちゃけ、政治の字って、その、収めるでいいのかなとか、一瞬迷っちゃったもんね、自分で書くと。
いやだから君は生活の勝つって書いてある
。いや本当にダースレーダーやっぱ結構さその、うん、書けるよね漢字。前さあのワハハ本舗じゃなくてあれはあそこだあのおぎやはぎの事務所なんだっけ
人力車
で、うん、ダースレーダーがこう芸人の目指す若者たちになんかラップの授業をやるっていう時あったじゃん。
ね、
うん。で、なんか俺もまあ DJ で。
あれ、解禁だったね。結構うまくやったと思った、ね。
うん。あれでやってさ、こうなんていうの、こうラッパーの、芸人の子たちに、目指してる子たちに、なんかダースレーダーがこういろいろ質問してて、なんか、将来どんな芸人になりたいのとかってなんか言うとさ、例えば、なんとかって言ったらその文字をさ、ホワイトボードにバーってダースレーダー書いてたじゃん、いろいろ。ミニメモ的な感じで。あれ全部漢字でさ、なんか、こう、例えば、職員室とかさ、よく書けんなと思ったの、なんかこう。
職員室
って俺結構書けないからね、今、書けって言われても。
で、おしょうくんは、
うん。
書ける漢字は何？山。
山と中国の中。
そう。あと、お日様の日
って、もっと書けっから俺、ふざけんなよ、お前。書けるわ、お前。
うん、
政治だって書けるわ、お前。
だからあれは正治だったから、政治じ
ゃない。正治じゃねえよ。意外とだからね、結構漢字はね、ほんと書かなくなると忘れちゃうね。退化しちゃうね。うん。読むばっかだからな。
読んでもいないでしょ、そこ。
いや、読んではいるよ、そりゃ。ネットニュースとか見たりするからさ。
まあ、ひらがなで書いてあるやつ？
ひらがな、ちゃんと漢字読めるわ、お前。わかりすんなよ、東大中退。学歴的には、まあ、俺の方が、一応上だからな、お前、大学中退だからな。高卒だからな、ダースレーダー。
高卒なんですよ。
俺、専門学校まで行ってっかんな、ちゃんと。
そう。あのね、M ちゃんと、それで、ね、
M ちゃんとか言うなよ、専門学校の時の彼女、お前。なんで、20年以上前の彼女のこと、覚えてんだよ、お前。
今ちゃんとね、もうトルビアになりそうになったりとかね。
なってねえ、なったかもしんねえけど、なってねえことかもしてんだよ、俺の中では。お前だってあれだろ、お前、寿司屋の娘と付き合ってさ、なんか、俺らのさ、イベントのとこにもよく来て、なんか、結婚すんじゃねえかなみたいな雰囲気出してたけど、なんか、今、全く幸せ、別な人と結ばれてよ。う
ん、8年間ぐらいですね。ね。
うん。
あのね、その時の彼女の妹さんとね、
うん、
ばったり。
あ、
そしたらお母さんになって。
うん。
今度生まれるんだ、とか言って。
うん。
もう、つっておめでとう、みたいな話をしたよ。
ダースレーダーなんかこう、あれ、なんか SNS で追っかけてんじゃねえの？昔の彼女のこと、こっそり。
いやー、自分の名前でやってる人ってあんまいなくない？
あー、まあそうかな。なんていうのは、
名乗ってくれたのかな？
Facebook とかでも学校とかで調べられるんでしょ？
あ、Facebook はね。
うん。
Facebook ってさ、あんまやってないと思うよ、みんな。
そうね、ダースレーダーはやってる？今。
やってるけど、
うん。
で、実際、中高、うん、小中高の友達とか結構、うん、コミュニティみたいなとこ行くと、
ああ、そうそう、なんか聞く。
全員とかは言わないけどね。
なんか、それで、こう、同窓会的な感じ、連絡先知らない、昔の中学校の初恋の人と会ってみたいな話をなんか 結構5年ぐらい前よく聞いたの、なんかそういう話っていうのは。
ソーシャルネットワークって見た？そのフェイスブックの。
あ、映画？
創始、マーク・ザッカーバーグ。
あ、見てない。
ソーシャルネットワークでさ、うん、フェイスブック作る、マーク・ザッカーバーグが。
うん。
で、それでこう結構それがもうそのみんなが使う世界的なアプリになって、
うんうん、
バーッとなった時に、うん、その Facebook でそのマーク・ザッカーバーグが当時大学時代付き合ってた彼女を見つけるわけよ。
おうおうおうおお。
で自分が作った Facebook にいるのね。
うんうん、
でそこに友達申請を送って、
はい。
で送るんだけど、
うん、
申請が OK になんないから、
ああああ。
再読み込みとかをずーっとやって、
うんうんうんうん。
まだ OK されないなみたいな。
機械のミスかなみたいな、そんな感じなのかな。
それで終わるんだよ、なんか。
あー、なるほどね。なんとも切ないね。完全にお前自身の問題だろっていう感じなんだけど。
まあ実際だから映画を通して、こいつは問題ありますっていう、正確に何ありっていうのをずーっとこう、描かれていくんだけど。
なるほどね。あー、なんか皮肉な感じだね、それは。昔なんかそのスマホじゃないけど、ガラケーの頃はさ、センター問い合わせっていうのなかった？メールが来てない、はい、メールが一旦サーバーにこう預けられてさ。
止まるんですね。あー、うん、あったあった。それで、そこにあるとまとめて送られてくるんだよね、ところが。
そうそうそう。だからなんか昔さ、その、県外のとこいっぱいあったからさ、スタジオとか。
そこから出た時にセンター問い合わせをしないとメールが、
そうそう、来ない来ないからさ。なんか、そうそう、朝起きた時、とりあえずセンター問い合わせして、あれ、あの子からメール来てねえかなとかさ、うん、なんかそういうそわそわ感ってのあったけどね。うん、
ねえ。
うんうん。
問い合わせしてメールが来てたらやったーみたいなね。
そうそうそう。なんか、そう、クラブとか出てさ、昔クラブ結構電波通じないとこいっぱいあったじゃん。で、クラブにこう5時間ぐらいいて、外出た時のセンター問い合わせしてゼロ件だった時のなんかこう、ちょっとしたなんかこう絶望感みたいなとか思い出すな、なんか。
あれで、おしょうくんそれが嫌だから自分で自分にメール送ってたもんね。
すっげえ悲しいな、それ。自分宛てに、将来の自分を励ますために。すごい悲しいな、
うん、今日暇とか言って自分で送って。
寂しすぎんだろ、お前。すっごい悲しいな、それ。ちょっと、やだな
ぁ。結構メール来たとか言って全部。
やだぁ。かわいそすぎる、俺。てか、やってねえからね、俺、そんなこと、お前。やめてくれよ。
ポケット、そのさ、携帯とピッチと、
うん、
PSS と携帯が、まぁ、あ、大体10代の後半ぐらいからさ、
うんうん。
少しずつ持つやつが増えてってさ、うん、その前、ポケベルだったじゃん。
ベルね、ポケベル。うん。
おしょうくんは、うん、チリンチリンってほら、
機械じゃねえじゃねえか、それで、銅じゃねえかよ。銅にしたポケベル。そういうことだよ。
それを、ベルトにぶら下げて、チリンチリンチリン、チリンチリン。
なんだよ。
誰か送ってきたから、でもモニターがねえから読めねえや、みたいな。
なんだよ、鈴の音みたいな。猫じゃねえんだから、お前。ベルの意味ねえだろ、お前、それ。
ベルもさ、
うん、
留守電ついてたじゃん。
留守電？
うん、
あ、公衆電話で聞くってやつね。公衆
電話で、
うんうん、
自分のポケベルに電話すると、
うん、
留守電が入ってれば聞けるっていう。
うん、うん、なんかそうそうそう。で、ちっちゃな液晶ディスプレイにこうなんか表示されて。
やっぱ、字が出る前はさ、暗号だったじゃん。
うん、暗号だよね、その愛してるが。
49、
4、うん、
4でおはようとかそういう。
行く行くとかさ。
なん
いや、行く行くだよ、だからまあ、行く行くだよ。
行く行くってのは、なんでポケベルで行く行くって言ってんの？
いや、ちょっとこう、彼女に、どうなんだよ。行く行く。
マジで？
いや、友達の話ね、これ。そういうのあったね、なんか。うん、
いや、だから、そっからさ、字が出るようになってさ。
そうね、うん。
革命みたいなさ。ほんで、うん、あいうえおがさ、
1、1、1、2、1、3、1、4、1、5
が、あ行。
いや、だからなんかその、こう、照らし合わせる表とか持ってたもんね、なんか。
さ、やっぱ女子高生の子たちとかがさ、 ずらっと公衆電話並んでるわけだよ。
うんうんうんうん。
あのさ、
うん。
ほんでもうさ、タラララみたいな感じで打ってるでしょ。
やっぱそれがね、こう、打つのが早いのが、当時の小ギャルって言われた子たちの一個のステータスだったよね。そこを早く打てるっていうのがさ。
本当にもう、何の技みたいな感じの。
いけてる。イケてる女子高生は早打ちするっていうの
めちゃめちゃ頭いいんだよね。だってその暗号表みたいなの全部頭が入ってるわけでしょ。
うんうんうん、うん。
あの、あいうえおはまださ、わかりやすいんだけどさ、シャープとかさ、ハテナとか、スリーマークとかはさ、
うんうん、
もう分け合ってないですよね。
うんうんうん。
で、そんなのはさ、考えてもすぐにはわかんないよ。
わかんないね。うんうん。
全部頭入ってたわけでしょ、彼女は。
でも結構その、順の、なんていうの、一気にこう、適応してさ、もう取り入れるのはやっぱ早いよね、なんかその。うん。
結構、ねえ、本当に電話にそういったさ、派手な女の子がさ、行列作ってたもんね。
うんうんうん。まあ、ベルとかにもその、今、あんまいないけど、やっぱスマホ、当時のガラケーとかもさ、ピッチとかもさ、ピッチよりでっかいアクセサリーつけてさ、みんなこう、じゃらじゃら。
じゃらじゃら。
うんうん。ああいうのとか流行ってさ、あの、アンテナも光るものにカスタムしてさ、その、小ギャルって言われてた時代はさ、なんかすごい装飾してたよね。懐かしいな。ベルとかもやっぱ、ごっちりつけてたもんな、高校時代とかも。
ガーとか貼ってね。
うん。プリクラ。
あの、ストラップコースさ、あそこにさ、うんそう、ずらーってプリクラ貼ってたりとかね、
まあ。とにかく当時はプリクラを貼りまくってたよね、本当に。で、プリクラ交換とかもよくやってたな、なんか。
昔撮ったプリクラとかがね、
うん。
もうなくなっちゃったかな、なんか、この間ちょっと出てきて、悪いんだよね。
誰、女と、
まあ、でも当時結構撮ってなかった。
いや、まあ、撮ってたよ、撮って。俺、源泉でバイトしてたしさ。プリク、うんうん。
なんだったらマイカミックとかで撮ってたじゃん。
撮ってたね。あったらいいな、その頃のプリクラ。すごいなんか若いんだろうな、プリクラ。
うん。
まあ、クラブとかにもプリクラよく置いてあったからな、昔は。
それでね、この間さ、家族旅行行ったわけよ。
うんうん。
家族で。しても、
うん、
移動するのもあれだからって言って、都内のね。
うん、
品川行ったけよ。品川のシナプリ、品川プリンスホテルに。
あ、いいね。そう、GoTo キャンペーンは行けんです
か？あ、なんかね、ギリギリ、それよりも前で。
あら。
なんだけど、でも、うん、安くてさ。で、うん、で、品川プリンスホテルってさ、ボーリング場とかあってさ。
うんうんうん。
で、
水族館もあんだっけ？
水族館、そう、水族館に行こうっていう話だったんだけど、
ま
あ、慌てて帰るぐらいだったら、そのしよう、
あ、それいいね、なんか近場で合流するって感じは。
合流か、普通に別に、うん、なんだろう、そのホテルのフードコートみたいな
のとか。まあ、普段遊ぶものを近場だけど泊まっちゃえみたいな、その贅沢感はいいかも。
う
ん、遠くに行ってさ、なんか結構疲れるよりは、うん、そういう都内の中で泊まるっていうのはちょっといいかもね。うん、
夏は浅草にしたの。
うんうんうんうん。
で、今度品川行こうっつって。
あ、それいいね。その旅はちょっといいな、なんか。
さ、その、うん、泊まるとできることだけどさ。
うん。
パッて行ったらもう用事をやったら終わりだけどさ。泊まると時間の余裕があったりするからさ。
うんうん。
そういうようなこともできたりするじゃん。
水族館行くのもなんか、あ、今日もこのままここに泊まれんだと思ったらなんか遊ぶ時のさ、心のゆとりがちょっと違うよね、それ。
クラゲとかをじっくり見たりさ。
うん。
チンアナゴとかを一匹一匹見たりとかできる。
いいね。あれ、品川水族館ってイルカとかのショーってある？あるんだ。あ、いいね。あ、それはいいかも。
で、その後ね、ボーリングに行ったわけよ、家族で。初めて。
はいはい、
初めて家族でボーリング。
お、家族ボール、いいね。
で、そこにプリクラがあってさ。
あら、まあ、懐かしい。
じゃあ、記念に撮ろうってなったらさ、うん、今のプリクラがなんか、モリモリなんとかプリクラっていう、顔が加工されちゃうやつで。
あー、今のインスタでのこう、やり方みたいな。
ちょっとキモいんだよ。
こう目がパッチリなって、
で、
またマスミの息子みたいになっちゃうの。
肌ツヤツヤの、
うん、
キラキラ顔になっちゃうの。
それはもう自動でなっちゃうの？
だからもうそれはもうね、モリモリフェイスとかいう、プリクラだったから。
そっか、じゃあそれで素の状態で撮るやつはいないね、それは。
デフォルトでキラキラになってて、うん、さらに、漏れたり、
うん、
もっと美しくするみたいなとこがあったりすると、あれだか分かんないんだよ。
まあでもさ、女の子がそれたら、ある程度基本のものがちょっと盛られて可愛くなるみたいな感じになるじゃないの、やっぱ。ダースレーダーだからもうそれ誰だか分かんなくなっちゃうじゃないの、男だから。
でも娘とかさ、小学生の娘とかもさ、うん、誰だこいつって顔なっすよ。
ああ、それは何、子供たちも顔、その顔見て、変だよってなるの、それは。
いや、なんか楽しいとかなっちゃう。
で今のさ若い女の子とかさ結構その確実に加工するのがもうディフォルトになってるじゃん、うん、SNS とかインスタとかに写真上げるにしてもさ、だからもうちっちゃな子とかもはなんか顔を盛った表ものっていう写真があんまり違和感ないのかなとか思っちゃうよね。
すでに自動盛りがされてるから、
うん、やっぱ俺らはさ、うん、俺ら世代はさ、うん、なんか顔を持って作ったこう加工された写真が SNS とかに上がるとさ、うん、あやってんなって思わない、なんか
やってるねって思うよね、
思うよね、なんか いまだに反応しちゃうもん、えまたこういう写真やってんだとかさ、なんか、
うんうん、あってね、うん、あとさ、あの昔さ、うん、写真でさイケメンがさ、
うん、イケメンが何、
高い写真を撮るときにさ、
うんうん、
舌出してる人いなかった、
あーはいはいはい、ちょっとだからまああれだよね、あのイケイケな感じの
イケのやつがちょっととぼけた顔してるみたいなさ、
うんうんうんうん、舌出す系はか、まあいるよそり
ゃ、うん、舌出してるのもよく分かんなかったんだよね当時ね、なんで舌出してんだろうね
だからなんかそういうちょっとイキった感じの人たちの間で流行ってる
感じで、
うんうん、
舌出しみたいなのがね、なんか結構みんな舌出してた気がするね、
まああるね、10年ぐらい前なんかよく見た気がする、それと同時にあのジャンプしてる写真ね、あの
あジャンプじゃん、ジャンプ写真
ジャンプ写真と舌出してるのはなんか10年ぐらい前すっごいなんか SNS で見た気がする、うん、
あだからそうだ、
はいはいどうぞ、
アロさん、ちょっと前に大島さんが、カーディー・ビーとオフセットが離婚しそうだと心配してましたが、無事に復縁したいです。
復縁したのかいじゃあまあ、なんていうの、毎度お騒がせします的なタイプ、
うん。
ついたり離れたりよくしてるって感じなのかな、
そうそう、よかったよかった。
まあでも、ああいう有名人だから、そういう、一個一個の行動が意外と金を生んだりしてるから、すごいストーリーとかありそうだよね、実は。
大将くんはでもカーディー・ビーに告ろうとしてる
ね、カーディー・ビーはマジでタイプじゃねえよ。ラップはすげえ好きだけど。むちゃくちゃ困るから、ああいうタイプと俺遊んだら。ほんと何していいかわかんねえから。
この幽霊だらけの部屋にカーディー・ビー呼んでさ。
わーおそれは言ってくれるかもしんないけど、その後何喋っていいかわかんねえから、カーディー・ビーと1対1になったら。
ハロー、
ハロ
ー神田川どう
神田川お尻違うや
お尻神田川
そんずすごい俺に詳しいな、カーディー・ビー。
うん、
まあ、そっか、カーディー・ビーとオフセットはまあそういう感じのお騒がせ野郎、お騒がせ夫婦なのね、
うん、いいことよ、
うん、はい
はい、はい、じゃあ来週の泥団子は何にしますか、
来週はね、ね、どうしましょうか、うーん、今日話したのは
ね、あの太郎くんと大将くんのね、
うん、
友達の代わりに出頭するみたいなね
うん、
友達のためになんかね、
うん、
黙ってるとかね、友達のぶってあげたみたいなエピソードだったら聞きたいね、これね。
あー、っていうと、
卑怯者、あの、すいません、って、私は卑怯です
。卑怯者、卑怯者のエピソードってみんなあるかな、そんなに。そんなにみんな虐げられてんのかな、なんか。
ちょっと卑怯なことやっちゃいました、みたいな。
今日、すっごい悪いやつ、なのかな、みんな。
おしょうくんはね、これ、卒業するまでセックスショップは黙って
た。セックスショップは、だから、まあ、太郎が、その、太郎のクラスの一組の人たちには、ずっと、ま、未だに言ってはいないよね。今、初めて、ちゃんと言ったかな。
やばすぎる。
うん、
なんか学生時代のやらかしを、
うん、
時効だからって紹介してもらったりしました。
ああ、まあ学生時代のやらかしにしましょうか。じゃあまあ、うん、まあ友達の話でもいいし、こんな同級生がいたよとか、こんな同級生がこんなことやらかしてましたよとか。
まあちょっと笑える範囲でね。
うん、まあじゃあ学生時代の思い出にしましょうか。
うん、ちょっと面白い楽しい思い出があればぜひ、
うんうん、はい、
うん、はい、じゃあね、告知は何かありますか。
はい、告知は明日、まあ DJ 王将のワクワクチャンネル YouTube、 僕の YouTube で、まあさっきも言ったけどバックトゥーザフューチャーとトランスフォーマーのコラボレーションが、まあ、今週発売になるってことで、まあそれのちょっとね、あの前段階として、トランスフォーマーとディズニーがコラボしたね、おもちゃっていうのが今から10年ぐらい前に出たのがあって、それをね、今週紹介します。
お、何が変形
するの？ミッキーマウスがロボットに変形するっていうね。うん。
ミッキーマウスに、変形してミッキーマウスになるんじゃなくて、ミッキーマウスがさらにロボットに変形する
。トラックが変形してミッキーマウスになるっていうね。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。うん。
あ、かわいいじゃん。
かわいくてかっこいいの。それ明日の YouTube で紹介します。はい、
チャンネル、うん、ね、青翔くん明日だから朝一で予約した音声を取りに行くと、
うん、あ、届くんだよね。
あ、届くんだ。
うん、そうそう、ネット通販だから。うん、
じゃあ青翔くんの家が知ってる人はぜひ、あの、うん、インターセット途中でこう
カットすんなよ、俺ポストの前とかでやめてくれよ。楽しみにして
あ、それ僕のです
やめてくれよ、幽霊も出るしさ、もう最悪じゃん。
幽霊がやるかもね。あ、うーって言って受け取っちゃうじゃん、パリピ。
いや、パリピ幽霊邪魔なんだけど、マジで。そっと騒いどけ、俺んちで、お前。
トランスフォーマー。あ、トランスフォーマー。トランスフォーム、トランスフォーム。ふわっふわっふわっふわ
っ。腹立つな、なんか、そのパリピ具合、なんか。すげえ古いタイプなんだよな、そのパリピ感が。ダースレーダーなんかありますか、今週は。
僕はね、明日。
明日か、はい。
宮台真司さんですね。
はいはい。
100分で宮台を、
うん。
テネットって映画のノーランのね。
テネット、クリストファー・ノーラン、うん。
について語るっていう会話をしました。もうね、会場の席は売り切れちゃってて、
おぉ。
オンラインの配信の方はまだ買えますから。
うん、はいはいはい。
ぜひ、気になった人は、100分で宮台、阿佐ヶ谷ロフトですね。で、やっております。ほんで、はいはい、18日が、日曜日が、吉祥寺のネポ。ネポっていうライブハウスで、はい、ベーソンズのライブ。
おー、ライブ。
で、
うん、
何時だろう。まあ、夜帯かな。で、うん、お客さんは当日限定数だけ来れるのかな。
うん。
うん。それで、あとは、オンライン、配信。
はいはい。
これが、それと、でね、来週の22日。
うん、
22日に、これね、クオミーっていうね、サービスで、
はい。
屋敷豪太さん、ドラマの屋敷豪太さんと、
はいはい。
鈴木健二さん、ギタリストのね、
うん。
シンプリーデッドのメンバーです、だけどね。
はいはい。
屋敷豪太さんは元ドラムで、鈴木健二さんは今もギターなんだけど、
うん。
それと、ダンマスター X さんと、太田浩二さんと、僕でトークっていうイベント。これはね、有料の配信で500円。500円で、アーカイブ込めて購入できるっていうのが。
安いですね。はいはい。
いいね。屋敷豪太さんと水健さんのね、
うん、
ロンドンライフっていうね、その国際社会でのミュージシャンみたいな話を聞こうと思ってます。
なかなかね、やっぱこう、普通のミュージシャンからは聞けなそうな話だよね、そういうのは。うん、
あとね、ターン、ちょっと来週施設が一個僕はあるかもしれない、ね。
お、施設入り。これはまだ情報はじゃあ出せないんですか。
うんうん、施設入りになるかもってことだね。
ヒント、まあ、どこの施設？
ん？
うん。AM か FM かぐらい教えてよ。
両方。
両方、何？中間？どういうこと？
中間って何？DM？
どっち使った感じの。
ちょっと AM と FM の間 CM なんだけど。なんか宣伝みたいな。
AM と FM の間は多分砂場だよ、それは。
砂場だね。うん。
まあ、施設側ね。
一番世界に向かって発信してるのは砂場ですから。
まあ、確かにね、YouTube が一番誰よりも聞いたり
する。そういうのない。うん。こんな、ケチいことは言わねえよ、ここは。
あ、
世界中の人に向けてやってるよ、これ、砂場。
そうなんだよ。まあ、ちょっと楽しみだな。
あとさ、これ謎なんだけど、もうちょっと終わり間際なんですけど、はいはい、まあ、僕の言う配信ね、
うん、
何をあってもさ、低評価の例がつくっていう話だじゃん。うん、
ああ、低評価の例ね。はいはいはい。
低評価の例が必ず、どんな内容、なんならもう上げた瞬間にマイナスがついてるみたいな。
いや、なんかね、俺も、俺のワクワクチャンネル、DJ オショーのワクワクチャンネルなんかね、登録者なんか、もう600人ぐらいしかいないんだけど、そんなチャンネルでもね、上げた瞬間にね、悪いね、バッとつくときあるからね。
そうそうそう。だから、見たのこれみたいな感じです。あるじゃん。
うんうん。
でも、それはもう全部についてるから、
うん。
まあそういうもの低評価の例だと思って、
なんか自動でもつくような設定にしてる人とかいいんじゃないの、なんか。
なんだけど、
うん。
エル歌舞伎とやってるやつだけつかない。
おお、じゃあ犯人エル歌舞伎だよ。
なんでしょう。そうなる。そうなるよね。だから上田くんか林くんなんじゃねえの。
まあどっちかですねこれは。そういえばエル歌舞伎との配信最近やってないの、ね。
彼らが売れっ子だから忙しくてさ。
あらまあ。
全然時間が開かないんだよ。
大丈夫ですか？
いや、売れてるからしょうがないんだよ。
ほら、でもいいんじゃないですか？いい売れてるんです
。まあまあ、彼らはね、単独がありますから、11月の終わりにね。
うんうん。
それに向けて今、あと M1 とかいろいろありますから、今。
うん。ゲラってね、芸人さんがラジオいっぱいやってるアプリがあってさ、そこでね、エル歌舞伎さんもね、番組やってんだけど、やっぱゲラすごい今面白くてね、いっぱい聞いてんね、俺は
もう。マッハスピード豪速球もやってたでしょ？
やってるやってる、うんうん。その、施設側じゃない、しかも YouTube 側でもない、独自のね、
ゲラ。独自の砂場でやってる。
うん、でも芸人さんばっかしかいないから、もうやっぱ。
フリーアプリなの、ゲラって。
フリーアプリ、うん。
そっか、俺ね、なんか、有料なのかと思って見てなかったんだけど、
もうなんかね、
僕のことを喋ってる回があるっていうのを、
うん。
母から聞いてたんだけど、
うんうん。
チェックしなかったんで。
まあほんとね、なんかもうラジオ好きはね、ぜひね、ゲラ、チェックした方がいいですよ、ほんとに。うん。
ね。いやゲラもと、ゲラもよろしくってことで。
ゲラは、まあ俺らは関係ないけど、まあラジオ好きはぜひね、はい。こんな感じでしょうかね、はい、はいはい。
あ、じゃあ来週のドンゴのテーマは、学生時代の思い出です。
はいはい、お願いします。うん。
ハッシュタグダースオショー、あるいは、メールの、はい、info@hotgate.link、あるいは YouTube のコメント欄に書き込んでください。
はい。最後になんか高澤さんの声が一瞬で聞こえたんだけど、いるのかな、今。
あ、いました、ずっと。
あ、いた。どうもどうもお疲れ様です。
お疲れ様です。僕ちょっと、一つ、
うん。はいはい、
うん。怖い話していいですか？
おぉ、怖い。急になんか、急に来たね。はい、はい。
怖いんですよ。
うん。
さっきの、鬼滅の刃、
うん。
盗まれ事件。
あ、盗まれ事件ね。はいはい。
聞いてたんですけど、
うん。
あれ、温泉の宿とかっていう、山口県かどっかの。
そうそうそうそう。うん、山口県。
で、鬼滅の刃盗まれましたと。
うん。
で、それで、ツイッターの、まあ、SNS の力で、犯人を、
うん、
犯人が名乗り出てくれればいいですねみたいな話じゃないですか。
そうそうそう。
でテレビでもう取り上げられて話題になって、
うん、
で今度は本もいろんな人から寄付されて、
そうだね、なんか全国から鬼滅の刃が送られてきたらしいもんね。
40冊来て、
うん、
でしかも鬼滅の刃の柄の本棚を作って、
うん、
もう鬼滅の刃を大事に今度は盗まれないようにしますみたいな。で、今度犯人の人が返しづらくなって、
うんうんうん、
返してきたじゃないですか、
うんうん。
っていう一連のムーブあるじゃないですか。
うん、
このツイッターアカウント、その鬼滅の刃の関連のツイートよりも前、
うん、
ツイートないんです。
どういうこと？
要は、その、鬼滅が盗まれましたっていう。
あ、温泉のアカウント。
はい、で、過去を遡ってもそこから先ないんですよ。めっちゃ怖くないですか？
されたアカウントってこと？
じゃあ
いつからあるのかわかんないんですけど、なんか怖いなと思って、
その温泉でその鬼滅の刃が盗まれたら時に作ったのかな、アカウント。そうではなくて
なのかもしれないので、
うん、
だからそれまでその温泉の
人さんが、
はい、
なりすましかもしれない、その旅館の人関係なかったみたいな。
いや、なんか、どういうことなのかわかんないんですけど、なんかこのタイミングでツイッターアカウント作って、
うん。
だからもうバズらせようとしてんじゃないかって僕は勘ぐっちゃったんですよね。
あー。なるほどね。どう、あー、そういうことかな。
はい。 だからその結構前からその温泉、
うんうん、
あったんだったらずっとツイッターアカウントあってもいいじゃないですか。
はいはいはいはい、
うんうん、でも一番最初のツイートがうちの鬼滅が盗まれましたから入って始まって、う
ん、なんかそのツイッターのアカウントが例えばその温泉のねアカウントがもう10年ぐらい前に開設されてたんだったらちょっとおかしいけど、はい、なんか俺のイメージとしては漫画が盗まれたからっていうことでツイッターをもうその段階でそこで作って、うん、
あ
たのかなとか思ってたけど、どうなんだろう。それか、うん、ちょっと探偵調査しといて、それは。
ちょっと怖くないですか、この。
うん、まぁ、あ、ちょっとなんか、不審な感じは若干するね。
はい。だからなんかこの、なんかどこまでが本当なのかとかってちょっと勘ぐってしまったっていうお話でした。
うん。ちょっとじゃあ、引き続き調査してもらいたい案件ですね、これは。
はい。
うん。
確実も。
犯人俺じゃねえっつうの。俺すっごい今真剣に聞いてんじゃねえか、自分の話を。こうなんか。ちょっと俺の筋からずれて俺ラッキーって思ってんじゃねえか。わかんないけど、その温泉の人がなんか今疑われてるみたいな。俺が犯人だとすればな。
しかもちょっと怖いのが、その本が帰ってきたっていうのが、
うん、
今日映画が公開されたんですけど、映画公開の前日に本帰ってきましたっていうツイートを載せたりして、いや、これ狙ってんじゃねえかなって僕はちょっと思ってしまったのは僕が心が汚い人間なんですかね。
タイミングが良すぎるだろうって感じ。
良すぎるなとかちょっと思う。
確かに。
うん、
そこはなんかこう、プロモーションだとすれば最強のなんか、まあ、プロモーションもいらないんじゃないかっていうか、ちっちゃすぎるプロモーションだけど、まあでもテレビとかやっぱそれで、告知っていうかなんていうの、テレビも結構出てたらしいもんね、ワイドショーとか。
めちゃくちゃ出てます。
うん。
で、続きは映画館でとか言って。
続きは映画館でね。あと、まあ、ちょっと、これついでで言うとなんか、トランプのあのコロナも、本当かよみたいな説もあるよね。うん、大統領選に、これだから、感知するのが大統領選に めがけて感知するんじゃねえかみたいな。いろいろありますけどね。
もうだって普通に選挙運動やってるからって。
ねえ、3日で退院ってすぐ、どんだけ強靭な肉体なんだっていう。ね、
いや、なんかすごいステロイド打ったって話だけどね。
そう。知らない薬とかいっぱいありそうだから。
あ、しまく
る。うんうん。いや、まあなんかいきなり最後の最後で都市伝説的な話に流れてしまったけど。
信じる信じないを保証しない。
保証しないって俺、何なんだよ。どういう意味それ。俺次第なの。俺の行動に全てがかかってんの。
はい。まあということでね、
はいはい、
固めのラスボスことダセーナーと。
はい。ガキレンジャー DJ 保証でした。
はい。二人揃って。
また来週ありがとうございました。